今日は 青年伝道礼拝として少し私自身の若い日々の時をの話をして始めたいと思います。私実は今から34年前山形の山奥にある高校を卒業しまして、坊主頭の髪の毛が少し伸びた状態で三鷹にあります東京神学大学に入学いたしました。田舎の山奥から出てきて4月の中頃にはまず風疹にかかりました。最初は風邪だと思って学生寮の近くにある町のお医者さんのところに行ったら、ドクターは一目見るなり看護婦さんにみんなどけてって叫んで、みんな血相を変えて私からあっという間に数メートル遠のきました。私は何事かびっくりしながら、よほど悪い感染症の病気にでもなってしまったのだと思いました。今でも風疹が大流行しているとニュースになっておりましたが、確かに赤ちゃんを宿すお母さんにとってはとても危険であります。その時はそんなことなど知らずに、自分が非常に危険なばい菌扱いを受けたみたいで正直ショックでした。そして学生寮に戻り、みんなに、まあ田舎の無菌状態から出てきたからしょうがないねなどとからかわれながら、寮でこう赤い発疹が出てきて、隔離状態になりました。先輩方が ICU の食堂から食事を運んできてくれて、部屋に山積みされた少年サンデーやマガジンやジャンプを片っ端から読んで、そして時間を持て余してギターを先輩に習って初めて弾きました。一番簡単なコードを覚えて、それが知床旅情でした。先輩が持っていた歌謡アルバムというこの歌集がありまして、それを初めからまあ順番に歌っていくのですが、初めの方などは1960年代から70年代半ばまでの歌ばっかりでした。いわゆるフォークソング全盛時代のちょっと前です。私はその時代はまだまだ小学生で、そこに載ってる歌などを知ることもありませんでした。しかし先輩方が歌っているのを聞きながら、いわゆる耳コピをして覚えました。その一つの歌に昭和枯れすすきというのがあります。いわゆる昭和歌謡の一つです。さくらと一郎という二人がデュエットしているで歌っている歌ですが、まあテレビなどでは意地悪で一発屋の典型なんて言われちゃったりしていますけれども、でもこの曲は今でもカラオケや有線放送ではよく流れているそうです。昭和枯れすすき、とても悲しい歌なんです。こんな歌詞でした。貧しさに負けた、いいえ世間に負けた、この街も追われた、いっそきれいに死のうか、力の限り生きたから未練などないわ、花さえも咲かぬ二人は枯れすすきって歌うんですね。今でもインターネットで聞いたり見たりすることができるでしょうから、ぜひ一度チェックしていただければと思いますが、これは今でいう負け組の歌になるでありましょう。貧しさに負けた、いいえ世間に負けた、花さえも咲かぬ二人は枯れすすき、 世の中の競争の激しい社会で結局負けたと歌う。でもこの曲は大ヒットしたのです。メロディーも良かったのでしょうけれど、大ヒットしたということは多くの人の共感を呼んだと言えると思います。一体何が共感を呼んだのでしょう。私はこう思います。今も、そしてこの曲がヒットした時代も、そして聖書の時代も、人の世というものはいつも競争社会です。競争というものは私たちの大好きなスポーツでは基本のルールであって、勝利を目指して切磋琢磨するわけです。栄冠のトロフィーを手にするのはやはり勝ち残ったものだけです。スポーツとは違って、いわゆる世の中の競争原理はそんなルールとかなど通用しないドロドロしたものがもっともっとたくさんあるでしょう。人の足を引っ張ったり、罠を仕掛けて人を引きずり下ろしたり、あらぬ噂を流してみたり、そのあたりはその修羅場をくぐり抜けてきた人生の先輩方にぜひ聞いたらいいと思います。いずれにしても競争社会があり、その競争は時にはより良い製品やより良いものを生み出す原動力にもなっている、そうよく言うこともできるでしょう。しかしその反面、今言いましたようにこの競争はいわゆる上を目指して、若い頃から子供たちはみんな尻を叩かれて、さあ上を目指せとプレッシャーをかけられ、そのために高い学力を身につけ、スポーツに励んで強靭な精神力を身につけ、クラブに励んでいわゆるグループや共同体やそういう仲間を統率するリーダーシップを身につけ、そうやって困難な壁を乗り越えていかせるように訓練し鍛え上げようとします。時には慰め、時にはおだてて、そして時には脅して、上を目指せ、下の人間になったらろくな人生にはならないから、上になればいい生活ができる、社会的なステータスと言われる身分や地位の高さを得られる、やっぱり上だよ、そのためには頑張れ、時には汚いことでもやるしかない、そうだ、それが世の中ってもんだ、ちょっと過激に強調して言えばそんなところがあるのではないでしょうか。私も学校でちょっとだけ関わっている中で、時々生徒たちがかわいそうになってくる時があります。一生懸命さはすごく尊いし、よく頑張っている。でもそこで親から上を目指せと言われてかけられてくるプレッシャーのなんと凄まじいことか。私は牧師として教会という世界でいわゆるシャバの浮世とは違う聖なる世界に生きているものなのでしょうか。 確かに世界は狭い、私の。いいところ、キリスト教主義学校という私立校の教員室で目にする先生方の世界くらいでしょうか。しかしどこの世界であっても、組織の上を目指す生き方というものは必ずと言ってよいほどついて回るのではないでしょうか。教会の世界だって実はあります。若者の学校の中だって、部活の中だって、クラスの中だって、大学のサークルの中でも、ゼミの中でも、ここで改めて考えてみたいのです。上って一体何なんだと。今日の聖書の御言葉、イエス様ご自身も上って言ってらっしゃいます。上になりたいものはって。上を考えるときに、上に行くほど人の数は減ってゆき、最後は一人になります。それはしばしばピラミッド型のヒエラルキーと言われるものがそこに見出されます。ヒエラルキー。あんまり聞いたことがない言葉かもしれませんが、辞書には次のように載っています。ピラミッド型に上下に序列化された異界性の秩序や組織。本来はローマカトリック教会における天使軍の序列のこと。転じて教会組織の階層秩序を指すようになった。現在では軍隊や大きな組織の官僚性的秩序を言うことが多い。辞書にはこうあります。ピラミッド型のこの上下に序列化された異界性、位がこう順番に整えられた組織。そういえばつい先日、ローマカトリック教会の教皇が新しく選ばれました。コンクラーベという教皇選挙会議があって、煙突からの煙の色で新しい教皇が決まったかどうかがわかるという大変面白いものでありました。枢機卿と言われる方々が投票して決めるそうですが、あるところまで行かないと、票が行かないと決まらないそうで、決まるまで何度も何度も投票するそうです。まさにコンクラベであります。カトリック教会のヒエラルキーのトップ、一番上に教皇がおいでになる。ヒエラルキーと言われるカトリック教会の秩序として、そのような制度やシステムを持っていることを非難するつもりは毛頭ありません。しかし、世の中のほとんどの組織は、このピラミッド型のヒエラルキーを持ち、その組織の中で上を目指して、時に泥仕合のようなひどいことになったりするのも、事実だと思います。社会人で今まさにその渦中にある方々もきっとある。上に立てば、権力が与えられ、富が与えられ、人に命令を下し、自分の思うようにやれる。王様気分を味わえる。そのためには、すさまじいことが起こる。この上ということで誤解してほしくないことがあります。何か今申し上げている上を目指すというときに、 汚いことばかりが起こっているように聞こえると思いますが、それと人間としての向上心を否定するつもりではないのです。それによって、あるいは競争そのものを否定するというのではないのです。そこは誤解してはなりません。向上心を持って切磋琢磨し、仲間と競い合っていいものを作り出していく、生産的、創造的ないい面だってたくさんあります。上を目指すということで問題なのは、今日の聖書の言葉によれば、上に立って民を支配し権力を振るうということです。それは傲慢な人間になるということです。不尊な人間になるということです。もっと優しく言えば、威張る人間になるのです。まるで神にでもなったかのように。それは完璧な過ちです。愚かな思い違いです。それを的外れと言い、罪と言います。隣人と共に生きようとするのではなくて、人を自分のために働かせ、自分のための道具とし、自分を富ませるために搾取する。神様が作られた人間としてしてはいけないことであります。今日新約聖書に登場してくるヤコブとヨハネとそのお母さんも、この誤った上を目指そうとして抜け駆けしている。抜け駆け、辞書によれば他の人を出し抜いて自分だけ先に物事をすること。抜け駆けってずるいですよね。なんだあいつら卑怯だって、仲間は怒ったでしょう。親子で主イエスにお願いをした。王座にお付きになるとき、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。つまり主が世界のナンバーワンになった暁には、息子たちをナンバーツーとナンバースリーにしてください、お約束くださいと願っている。他の十人の弟子たちはこれを聞いて腹を立てた。腹を立てるということは、実は他の十人の弟子たちも我こそはナンバーツーにという思いでは同じだったということであります。結局みんな弟子たちは上を目指して、我こそはナンバーツー、イエス様がナンバーワンですからね、そこを目指している。主はそんな弟子たちをみんな呼び寄せて言われる。ちょっと来なさい。上になりたい者は皆のしもべになれと、ちょっと省略して言いますが、上になりたければみんなのしもべになんなさい。これはどう見ても世の中の常識の逆であります。最近の言葉で言うと真逆です。打足ですが、真逆というのは大きな辞典では簡単に俗にとあって、全く逆さま、正反対と出てきますが、少し丁寧な解説を見ると、正反対の意味の新語、2002年から2003年頃から使われ始めて、2004年度には流行語大賞にノミネートされたんだそうです。あ、そうだったか。以来若者を中心に一般化しつつあると言われています。大変興味深いことに、この真逆というのはですね、 もともとは映画業界の用語だったそうで、照明技術の一つで、カメラと静態する位置から正面を当てて人物を暗く見せる手法、いわゆる逆光にしてですね、人物を暗く見せる手法のことを真逆なんて、映画業界用語だったっていうんですね。面白いですね。イエス様が、上になりたい者は皆のしもべになれ、世の中の常識の正反対だ、真逆だ。年長の方々にはこの真逆は違和感を感じられるでしょうが、確実に若者の間で定着しつつある言葉として今日は使わせてもらいました。上になりたい者は皆のしもべになれ。この主の教えは世の中の常識や価値観と正反対だ。真っ向から逆らっている。面白いことに主は、上になりたいものはと言って、上を目指すことそのものを否定しているわけではない。問題は、先ほども言ったように、上に立って自己目的のために人を支配し、権力を振るおうとすることであります。上になりたい者は、皆のしもべになれ、使える者になれと主は教えられる。仕事の師と書いて使えるという。使える。あまり日常的に使う言葉でもやっぱりない。今日はもう何度も辞書引きますけども。使えるを辞書で開けてみますと、こうあります。丸一。目上の人のそばにいて、その人のために働く。例えば、王様に使える。社長のそばに使える。うやうやしく使える。丸二、役所などの公的機関に勤めてその職に奉仕する。国に使える。宮廷に使える。豊臣家に使える。神社、神仏などに、丸三、神仏などに奉仕する。神様にお使い申し上げる。私たちは、この使えるというイエス様が教えている言葉は、もう今では時代劇などで、上様にお使い申し上げるのだ、などと出てくる。それを思い出すぐらいではないでしょうか。主イエスがここで、使えるものとなれと仰せになるとき、ご自身のことを引き合いに出しておられます。二人の弟子が、全く的外れな求めをしてきたのに対して、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、そう言われます。二人の弟子は何のことだか分かりもしないで、できますと答える。この主が飲もうとしている杯とは、十字架の苦難と死を意味しています。人の罪を身代わりになって追い死んでいく使命、それを杯と例えているわけです。そして今日の最後のところでも、ご自分のことを人の子と言って、人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと言われている。自分の命を捧げることが、使える究極の姿だというのです。使えるとは、何も形式的に身分や肩書きを低いものにするということではありません。身分や肩書きや重い責任がありながらペコペコすることではありません。形式的に形だけ身分を捨てよというのでもありません。しもじものすることをただすればいいというのでもありません。使えるというのは、上の立場に立ったからといってできなくなるものではないのです。そうではなく、使えるとは、主イエスがしてくださったこと、ご自分の命を捧げて何をしてくださったか、ということにしっかりと立つときに、自分なりに使えるとはどういうことになるかがきっとわかるでしょう。 どんな身分や肩書きがあったって。それこそ新しく選ばれたローマ教皇様だって同じですよ。主イエスは私たちのために仕えるものとなり、十字架に苦しみ、その命を捧げてくれた、くださった。それは私たちのための身の代金であった。罪の奴隷となっていたものを解放するための身の代金、身受け金とでも言っていい。私たちを本当に自由にするための身の代金としてご自身の命を捧げられた。それによって私たちは生きるものとなった。罪の縄目から解放されて自己目的に生きるのではなくて、ただ上を目指して人を支配し権力を振るうことから本当に解放されて、自由なものとして神様と隣人と一緒に生きていく幸せを与えられた。その主に倣って、私たちも自分の持ち場で出会ったり、一緒に生活している人に仕えるというとき、きっと自分に与えられているものを、その相手のために惜しみなく提供することになるでしょう。使えるというときには自分の持っているものを相手がのために、相手が生きるようになるためにあげちゃうことなんです。平たく言うと。自分に与えられているものって何でしょうか？例えば能力があります。自分に与えられているいろんな能力がある。語学に堪能だっていう能力もあれば、音楽の能力を与えられている人、文学、美術、数に強い、計算ができてお金勘定するのも得意、あるいは強靭な肉体を持っている、性格がうじうじ考えない一本気な性格、それも一つの与えられた賜物ですね。それを相手のために提供する。その人が生きるように、それを提供していく。あるいは、私どもに与えられているものは、もう一つ時間があります。一日24時間、働き盛りのお父さんたちはもう寝る間も惜しんで働く。忙しいのはお父さんたちだけじゃない。学生の皆さんも本当に忙しい。やることいっぱい。でも使えるという時に、自分と出会って関わっているその人のために自分の時間を提供するんです。本当ならばあれもしたい、これもしたい。あれをやるつもりだ。この予定が入っている。でも、その大事な大事な時間をその相手のために提供する。何かできることがあることもあるし、何にもしないでただ横に一緒に座っているだけのこともある。一緒に笑うことも一緒に泣くこともある。そんな自分の時間を相手のために使う。そうすることで相手が少しでも元気になり、その相手の人が友達のことが多いでしょうけども、あるいは仲間が少しでもポジティブに生きようとするなら嬉しい。自分に与えられているもの、その究極のものは愛。愛です。主イエスによって 本当にすべての罪を許される愛を与えられている、神様からの愛をいただいているし、またそこにから発する家族の愛、友の愛も与えられている。しかし何といっても十字架を通して与えられている愛がある。そのいただいた愛は貯金のようにただただ溜め込んでおくのではなくて、誰かのために注ぎ出すもの。友達が何か失敗したり、悪いことをしたり、約束を破ったりして、君に負い目を負い、罪を負っている人があるならば、イエス様に許されたその愛を、今度はその人のために注ぎ出すのです。許すんです。きっと裏切られたら腹が立っていることでしょう。あの他の弟子たちみたいに。でも、十字架を見上げましょう。そこでイエス様がどうなさったか。なぜあのような苦しみを甘んじて受けて死んで行かれたのか。罪の奴隷であったこの私を買い戻す身の代金を払うため、私を愛するため、その愛をいただいてしまった私、自分の持ち場で、自分に与えられた立場で、自分なりに本当に使えるものとして生きようと心に決めて、ここから歩み出そうではありませんか。その志を聖霊が祝し導いて助けてくれるでしょう。